good.
Perfect. On the first slide. Well, it's great being with you this morning. It's a great this afternoon, I guess, right? Sorry. It's great seeing my friend Ko. He was part of the singles ministry there in San Diego. I guess he escaped a typhoon in Okinawa to come to some hot weather in Tokyo. I think there's somebody as tall as I am here today. So my talk, this first talk will have really two parts. In the first talk, first part, I'm going to talk about why science implies God. And in the second part, I'll talk a little bit about science in the Bible. Now first, let me give you a little bit of my own background. I grew up going to a traditional denomination. I was one of the guys who carried the cross around, you know, like that. And I was the president of the church youth group. But the only problem is I didn't believe in God. So I went off to the university and I was proud to be an atheist. I remember my freshman year, we studied philosophy, we studied Nietzsche. Nietzsche said, God is dead. I said, yes. Of course, Nietzsche is dead. But then I came to believe in God, and the reason I came to believe in God was because of studying physics and chemistry. So I'm going to show you some of the reasons that I came to believe in God. Now I'm going to describe two different perspectives about reality. The first one is how the atheist views reality. Let's look at a quote from Thomas Huxley. A good friend of Charles Darwin. So according to the atheist, everything we see is the result of just an accident. Maybe you've heard of Richard Dawkins. He made a similar comment.
ただ、見境のない非常な無関心しかない世界に
当然予想される特徴そのものなのである。DNA は何も知らず、何も気にかけない。DNA はただ存在するのみであり、我々はそれが奏でる音楽に合わせて踊っているのである。
So Japanese for DNA is DNA, I guess.
DNA は日本語で言うと DNA なんですね。はい。
So Richard Dawkins says,
まあ、ドーキンスはこう言いました。
It's all just an accident.
ただの偶然だ。
No purpose, no design.
何も目的も設計もない。
And nature doesn't care.
別に自然界というのは別に無関心だ。
Now I want to describe another perspective.
もう一つの全く違う側面を。
It's the idea that the universe is designed.
これはまあ宇宙または現実的なものは設計されたものである。
William Paley created what's called the design argument.
そのペイリー博士という方が、この設計論理というものを作ったそうです。
Now I need to borrow somebody's cell phone. All right, I see a cell phone right here. All
right.
So let's imagine you're walking down the street. You see a cell phone. How did that get there? Well, according to this view, there was some metal, plastic, glass. Somebody stepped on it. A little bit of rain.Cell phone. Accident. Which is more complex? The simplest living thing or a pocket watch? The simplest living thing is a nano.Factory of incredible complexity. I see evidence for design. Thank you. I think a better analogy, like a junkyard.Do they have junkyards here? A pile of junk. A typhoon comes through there. Throws everything up in the air. And you get a jet plane. What do you think? To me, design, really, it speaks for itself. But I'm going to give you a few examples. These are things that I teach in my elementary chemistry and physics classes. First, let's talk about water. You could teach an entire one semester course just to explain all the properties that water has that no other molecule has. And every single one of those properties, if water didn't have that property, there'd be no life.For example, water is bent, you know, like an angle, it's bent. If it was straight instead of bent, it would boil at about minus 150 degrees centigrade. And we'd all vaporize.Because life requires a liquid solvent. Is that a big science word?
Yeah,
big science word. Solvent, you know, solvent. In fact, life requires a liquid.
実は命があるためには液体が必要です。
Scientists would say between about minus 20 centigrade and 80 centigrade.
そして、まあ、科学者はどのような液体が必要かというと、まず、温度としてはマイナス20度から80度の間の温度。
Only a few compounds are liquid in that range. Water is one, of course.
実はマイナス20度からこの80度の間で液体であるものはほとんどなくて、実はその中の一つは水です。
But water dissolves a wider range of molecules than any other liquid.
実は、水っていうものは、まあ、他の多くの、まあ、分子ですね、分子を溶解することができる性質があります。
Luckily for us,
私たちが恵まれているのは、
but it doesn't dissolve everything.
まあ、私たちが別に溶解されるわけです。
Lucky for us,
まあ、恵まれているのは、
otherwise we'd be like a puddle or something.
私たちは水に溶けられて、こうやって地面に落ちてしまいます。
Now, life requires to dissolve something with ions, like salt.
例えば、まあ、塩分みたいな、イオンを、この溶かす、溶解する必要があります。
Guess how many liquids can dissolve ions?
塩ですね。あ、これ、塩じゃないですね。イオンを溶解できる液体はどのぐらいあると思いますか?
Only one.
一個だけです。
Water.
水だけです。
Another property of water.
もう一つ水の性質。
It absorbs more heat than any other substance by far.
この比熱が高い、まあ、つまり、まあ、あの熱を吸収することができます。
10 times more than most substances.
他のものに比べて10倍以上熱を吸収できます。
More than twice than any other substance.
実は、まあ、他のものよりも、まあ、2倍以上です。
Lucky for us.
私たちが恵まれているのは?
Otherwise, the temperature in the earth would fluctuate by 200 degrees centigrade.
水がこのような性質がなければ、おそらく地球の温度が270度差があります。
And all life would disappear.
で、そのような差があれば、命っていうものは存在できません。
Now, I used to live in Wisconsin.
私はかつてウィスコンシン州に住んでました。
People in Wisconsin have an amazing ability.
ウィスコンシン州には、あるすごく能力があります。
They can walk on water.
彼らは水の上を歩くことができます。
In the winter.
それはもちろん冬ですね。
But actually,
まあ、実を言うと、
every substance other than water,
水を除くと全ての、まあ、ものは液体は、
the liquid floats and the solid sinks.
液体が浮いて、そして、ですね、solid、硬くなった時には沈みます。
Water, the solid floats.
水が固まった時に氷ですね。水だけ氷になった時に浮きます。
Lucky for us.
我々がラッキーなのは。
Otherwise, in the winter,
そうでなければ冬になると。
The lakes would freeze all the way to the bottom.
湖は一番下まで凍ってしまって、
And in ice ages, the oceans would freeze to the bottom.
そして、まあ、そのアイスエイジの時代は、実はもう氷が全部下まで凍ってしまいました。
Every other substance, when you heat it, the density gets less.
そして他のものっていうのは、熱をかけると、その、デンシティですね、密度が、減ります。
Pretty good. Guess how many exceptions there are?
その例外はいくつあるか、皆さん当ててみてください。
Only one.
1個だけです。
Water.
これは水です。
When it reaches 4 degrees,
水は4度になると、
it gets more dense.
その密度が濃くなります。
And so in the winter,
冬になると、
the cold ice,
冷たい氷がある。
And you have the warm water underneath.
そして氷の、ね、下に暖かい、もうちょっと暖かい水があります。
There are many other properties unique to water, but I'm going to go on to the next example.
まあ、たくさんたくさん言い切ることができますけど、本当に水っていうのは、本当にまあ、唯一な部分、まあ、特徴はたくさんあります。
Some of you are sweating right now.
もうこれでも、汗をかいている方がいます。
You get very nervous.
緊張してます。はい。
Now, I tell my students that Mendeleev invented this chart.
生徒に言いますけど、メンデレーエフという人が、このチャートを発明したと言ってます。
But really, I don't think Mendeleev invented that chart.
この周期表というものですけど、これはメンデレーエフという方がこの周期表というものを別に発明したわけじゃないです。
I think God invented that chart.
私が思っているのは神様がこれを発明しました。
Why are there so many elements?
なんでそんなに多くの、まあ、ものがありますか?
Could an atheist answer that question?
無神論者の人がこれだけ数多くの物質があるということを説明できますか?
There are at least 22 elements
少なくて22の、まあ、物質があります。
That have a property
そして、まあ、こういう性質ですね。
That no other element has
それは他の物質が全く持ってない性質を持っているということ。
And if that element didn't have those properties, there'd be no life.
そしてその物質がその特徴を持っていなければ命というものが誕生できないということ。
I see God's fingerprints all over this chart.
まあ実はこの表を見ると、まあ、神様の手ですね。神様の、手形というのがたくさんたくさんここにあると思います。
Oh, it's okay. First example.
はい、最初に。
Oh, it's switched, so I have to, yeah.Sorry. Touched the wrong button. As long as it shows it, I don't need to see it.
Okay. Come here. Help me.
That's right. All right, first, carbon.
まず、炭素ですね。
Now, I teach organic chemistry.
私は、化学を教えてます。
And for the first week,
まずこの1週間目は
I talk about all the properties unique to carbon
まずその化学の授業では、炭素について、まあまあ、ユニークな特徴を説明します
That no other element has and in every case
他の物質が持ってない性質ですね
If carbon didn't have that property there'd be no life
でもし、炭素が、その特徴を持ってなければ命というものがありえない
For example
例えば
Carbon forms four bondsActually, it's not the only element that forms four bonds.
これは、炭素が唯一四つの箇所でつながるボンドがあるということではないです。
Also, silicon forms four bonds.
シリコンという物質も四つの箇所でボンディングすると。
But the problem is,
問題は、
if you put two silicon atoms together,
二つのシリコンの原子をくっつけてしまう。
The molecule explodes.Now, why is it important to have four bonds? Because unless you have four bonds, the molecule cannot be three-dimensional. And if the molecules aren't three-dimensional, then life is not three-dimensional.
そうなると命というものが三次元で存在できないか。
Which of course is impossible.
でこれはありえないことですね。
Also, carbon is the only element
炭素は、こういう性質を持っているのは唯一のものです。
That forms large molecules.
そしてどんどんどんどん大きくなっていくことができます。
So what if carbon didn't form large molecules?
もし、炭素が大きな、大きな分子になっていかなければ。
No life.
実はそこに命というものがありえないです。
Now, carbon has several other essential properties, but I won't explain them right now.
まあ、炭素はその他にもとても重要な性質がありますけど、今日はそれは説明しないです。
Next, iron.
はい、次、鉄。
Iron has a very important, unique property.
鉄にはとてもユニークな性質があります。
It's the only element that forms a strong magnetic field.
ですね、okay, got it.
Magnet, you know, magnet. Good. Why is that important?
なぜそれが必要か、大事ですか?
Now, in order for life to exist, you need energy.
命というものが存在するためにはエネルギーが必要です。
The energy has to come from a very hot place.
エネルギーというものは熱いところから来なければなりません。
We call it the sun.
それは我々にとっては太陽です。
Now, the only kind of energy that is useful for life is visible light.
命のために唯一、まあ、ためになるエネルギーというのは、まあ、見えるものです。
Lucky for us, 90% of the energy from the sun is visible light.
私たちが恵まれているのは太陽から、まあ、太陽から出てくる 90% のエネルギーというのは、まあ、目に見える光であります。
But there are two kinds of energy that come from the sun.
太陽から、まあ、放出されるエネルギーは2つの種類があります。
That would destroy all life.
で、実はそれは命を滅ぼしてしまうようなものがあります。
One of them, it's called solar wind.
一つはソーラーウィンドですね。
It's the charged particles.
これはあのイオンがチャージされている状態です。
But the magnetic field of the Earth is a force field.
実はその地球の磁場が、まあ、それを防ぐわけですね。
That deflects them around the Earth.
その有害物をこうやって跳ね返す力があります。
What a great design!
素晴らしい設計ですね。
But there's another coincidence.
もう一つの偶然があります。
I say it's no coincidence.
私はこれは偶然ではないと。
Of all the elements,
全ての、元素にとって、
iron has the most stable nucleus.
鉄が最も、安定性のある、原子です。
So guess what the main element in the earth is?
鉄での最も 大事な、元素は何だと思いますか?
Iron.
鉄です。
Because even if we had a magnetic element,
例えばその、まあ、磁場があったとしても、
but it wasn't also the most common element,
実はその、まあ、鉄っていうものが地球に豊かになかったとしたら、
no life.
命っていうものは地球上ではありえないです。
The atheist says, it's just an accident.
無神論者はこれはただの偶然だと言い切りますけど。
You know, it takes a lot of faith to be an atheist.
無神論者で居続けるためには実はすごく信仰が必要です。
I don't know how they maintain faith in this idea.
なんか全てが偶然だと言い張る信仰はどこから来てるかは分かりません。
There are other examples.
他の例があります。
For example, oxygen.
Oxygen, 酸素ですね。
Now the other kind of deadly energy from the sun is ultraviolet.
もう一つ、太陽が、放出する、まあ、有害ものっていうのは赤外線です。
So God gave us oxygen.
紫外線？あ、紫外線です。はい。そして神様は、酸素っていうものを与えてくれました。
Which makes ozone.
そして、これ、酸素からオゾンっていうものが、作られます。
Which absorbs the ultraviolet radiation.
で、このオゾン素が紫外線を吸収してくれます。
One more example.
もう一つの例ですけど。
Uranium.
ウラニウムですね。
You probably think uranium is dangerous.
皆さんは多分このウラニウムっていうのは危険な物質だと考えでしょう。
Because it's radioactive.
これはまあ、放射能を、放射を放出するためです。
Lucky for us,
私たちがラッキーなのは、
because uranium, it lasts for a very long time.
ウラニウムっていうのはずっと長い間存続します。
Its half-life is 4.5 billion years.
この half-life というのは 4.5 billion years.
Yeah. 4.5 billion. 0000000000.
40億年間ですね。はい。Half-life っていうのはその物質が半分になるために5億年かかります。
Here's why that's important.
なぜこれは大切かというと。
Otherwise, the Earth would be cold all the way to the center.
この、まあ、性質がなければ、地球っていうものはもう地球の真ん中まで全部冷たくあります。
Which means no plate tectonics. You know that one?
Okay, yeah, right here.
Oh, good, luckily.
はい。
Yeah.
プレート理論ですね。はい。地球の真ん中が、冷えてから冷たかったから、このプレート理論というものがありえないです。
And without plate tectonics,
このプレート理論というものがなければ、
No atmosphere.
私たちは大気というものがないです。
Also, plate tectonics is a massive recycling system.
実はこのプレートテクノティクスというのは、まあ、地球のものをリサイクルしてくれます。
For the minerals that support life.
そして命を支えるいろんなミネラルをまた、まあ、再生してくださいます。
Now, biochemistry.
Biochemistry.
Yeah. Yeah. The design of DNA is absolutely incredible.
DNA の設計というのは本当にもう驚くものです。
Anybody who thinks this happened by a long series of accidents,
この DNA というものがもうたくさんの偶然を重ねてできたと言い張る人は、
I wonder what they're thinking.
何を考えているのかと私は思ってしまいます。
Now, I could go on and on and on about the design here.
私はこの DNA の設計についてはもういくらでも語ることができます。
But I'm only going to mention one factor.
一つのことだけしか言わない。
DNA is made of these nucleotides.
DNA はヌクレオタイド。
Yeah, these letters here.
はい。そのような、まあ、データです。そのもので作られています
。Three letters is a code.
3つの、まあ、頭文字があるところでコードができます。
To pick an amino acid.
そしてそれで、アミノアシド、タンパク質が出てきます。
To make proteins.
で、アミノアシドがによってあのタンパク質ができます。
Now let me ask a common sense question.
まあ、とても常識的な質問したいですけど。
Could a code be created?
もし何かの暗号っていうものをそう、ね、まあ、作ることができますか?
By random collision of molecules.
これは、まあ、あの物質がどんどん適当にぶつかることによって暗号になることは可能ですか?
Could anybody believe that?
人はそういうことを信じられますか?
The answer is, atheists believe that.
まあ、答えは無神論者はそう言い張っています。
The amount of information in DNA is beyond our ability to understand, really.
この DNA の中に、まあ、収録されている情報量というのはもう本当に私たちの想像を絶するもの。
Humans have 3 billion of these.
人間は、これを30億ですね。30億持っています。
But the simplest life could have less.
最も、まあ、あの原始的な生物でも、もっと DNA の数は少ないです。
Like bacteria, 100 million.
例えば、バクテリアでさえ100万の DNA があります。
So half of that.
それの半分。
50 million.
100万じゃない、1億ですね。
Half of that.
その半分。
25 million.
まあ、その半分の半分は、250万。
That's a lot of information. The likelihood of this information happening spontaneously would be like this. I take 25 million letters. Throw them in the air. And when they land on the ground, you could read them in Japanese. And it would make sense. This is not possible. Not only was life designed, life was created. But there's one more thing I want to say.The only thing in the universe that makes proteins is DNA. But the only thing in the universe that makes DNA is proteins. You heard about the chicken and the egg, right? Which came first? I say to the atheist, in all seriousness,
まあ、これは真剣な表情で無神論者に向かってこう言います。
Which came first?
どっちが先に来たの?
The DNA or the protein?
DNA なのか、タンパク質なのか。
They have no answer.
それには無神論者は答えられない。
Because here's what they believe.
彼はこう信じてます。
Now this is going to be confusing, but let's try.
これはちょっと混乱しますけど、やってみましょう。
They believe the DNA that would have made the protein
おそらく、タンパク質になっていたこの DNA というものが
was created by accident
偶然に作られた
and at the same time
その同時に
the protein
そのタンパク質ですね
that would have made the DNA
その DNA を作るタンパク質が
also got made
これも偶然に作られた
by accident
偶然です
This is a little crazy if you ask me
私からするとこれはもう気が狂ってると思います
Now let's do a little physics.
これからちょっと物理学に入っていきたいと思います。
Before the 1940s,
1940年代の前は、
physicists were unanimous.
物理学者は、まあ、もう本当に統一してこういう見解がありました。
The universe was eternal.
宇宙っていうものは永遠である。
Why did they believe that?
なぜそれを信じたかというと、
because of the evidence?
その証拠によってか
No.
そうじゃなくて
Because they didn't like the alternative.
その、まあ、宇宙が永遠じゃないっていうもう一つの選択肢が嫌だったから。
The only other possibility is the universe was created.
その宇宙っていうのがもう永遠にあった、最初からあったっていう、もう一つ選択肢っていうのは、宇宙は創造された、作られたもの。
But if the universe was created, that means there's a creator.
創造されたのであれば、宇宙が創造されたのであれば、創造主がいます。
And atheists don't like that.
無神論者は創造主を嫌ってるから。
So they said the universe is eternal.
だからそれを、まあ、嫌だと思ったので、宇宙っていうのはもう、
And for some reason, the Christians agreed with them. I don't know why. Because the Bible all along said, creation from nothing. In Hebrews 11:3, it says, by faith we know, the visible things were created from one who's invisible.
目に見えるものは目に見えない方によって作られたと。
And then guess what physicists discovered?
そしてその後物理学者は何を発明したでしょうか。発明したか発見したでしょうか。
They call it the Big Bang.
彼はビッグバン理論と言っています。
They discovered that the universe has not always existed.
彼の発見というのは宇宙というものはずっと、まあ、あったわけじゃない。It was... 始まりがあった。
Created from nothing.
何もないところから創造されたと発見しました。
In a brilliant flash of light,
このもう眩しい、もう光輝く中で、
all the energy and all the matter and all of space and all of time were created.
エネルギー、または物質、それ時間、エネルギー、こういうものが全部創造されたと。
Before this event, even time did not exist.
この前に時間すら存在してない。
So what caused the Big Bang?
じゃあ今度はこのビッグバンを何がこれをビッグバンを起こしたのか。
There is no explanation of this.
それに対しての説明は一切ないです。
I could talk about the evidence, but let's just assume that the Big Bang is probably true.
まあ一応こういう、まあ、ビッグバンが本当正しいこういうことがあったってことをまあ前提にしましょう。
Now as physicists tried to explain this process.
この物理学者たちがこのビッグバンの、過程を、説明しようとしたとき。
They noticed something amazing.
その中で驚くべきことを発見した。
It's like the universe is designed with incredible precision.
宇宙っていうものは、まあ、非常にも細かいもうありえないほどの正確さで。
So many facts have to be exactly right, all at the same time.
あらゆる条件、あらゆる出来事がもう完璧でなければいけない。
They call it, like an instrument, a finely tuned universe.
これは、まあ、見事にチューニングされた、まあ、まあ、楽器のようですね。
Now, would you agree that that is a small number?
皆さん、これは非常に、小さい数字だと、皆さんは納得していただけますか?
That's a very small number.
非常に小さい数字ですね。
59 zeros and then a 1.
0が59並べられて最後に1があります。
Let me tell you what that represents.
これは何を、表しているのか?
Because here's what physicists discovered.
物理学者はこのようなことを発見した。
The universe expanded at the speed of light.
そして、まあ、光の速さで、宇宙がどんどん大きくなってきた。
And yet stars and galaxies formed.
そしてそこで、まあ、星とかいろいろ、まあ、惑星とかそういうものができました。
Because of gravity.
これは引力によって。
Now if gravity had been bigger than it is,
もし、引力っていうのはさらに大きい力があったとしたら、
by this fraction,
この割合で、
the universe would have collapsed almost as soon as it formed.
宇宙っていうものは、できた瞬間にそのまま崩壊してしまった。
On the other hand,
逆に言うと、
if gravity had been bigger than, I'm sorry, smaller than it is,
今実体の重力よりもさらに重力は弱かったとしたら、
by this fraction,
この、まあ、この割合で、
stars and galaxies never would have formed.
まあ、星とか、惑星とかそういうものは一切作られなかったことになります。
So I have two questions for the atheist.
そこで無神論者に2つの質問をしたいです。
Why does gravity exist?
なぜ、重力っていうものがありますか?
They have no answer.
それには答えがない。
Why does it have the right value?
なぜその重力はちょうどいい力がありますか?
Our quote from before, accident.
まあ、彼が言うのは偶然だと。
Now that is quite an accident.
まあ、そうであれば本当に見事な偶然ですね。
Let me explain how unlikely this is.
このような偶然が起こるかどれほど、まあ、不可能に近いかというと。
Do they have like a lottery here?
日本では宝くじってありますか?
Let's say your friend won the big lottery.
もし皆様が、ジャンボ宝くじの大当たりした。
What would you say?
皆さん何て言いますか?
Awesome!
すごい。
Now wait a minute. Why are you playing the lottery? You're a Christian.
なんでクリスチャンなのに宝くじやってるんだ?
Okay, what if your friend won the lottery again the next week?
そして友達が一回勝った後にもう一週間後にもう一度宝くじ大当たりした。
And then they won again the next week.
でまたさらに次の週も大当たりした。
They would be in jail, yes?
おそらくその人は刑務所に入るでしょう。
The probability of gravity having the correct value.
重力というものがちょうどいい力を持つっていうこの確率っていうのは。
It would be like winning the big lottery 6 weeks in a row.
それは、宝くじジャンボの一番大当たりを6週連続で当たることと同じです。
Accident or design?
偶然なのか設計なのか。
I would not want to place a bet on accident.
私は偶然でできたっていうふうに賭けはしたくないです。
Now, don't try to read the next slide. It's way too much information.
次のスライド、これはもう情報量が多すぎて、読もうとしなくてもいいです。
But there are several more examples, many more.
まあ、実は話してもたくさんたくさん今語ったような例があります。
One example.
一つは。
It's the nuclear strong force.
はい。強い、威力ね。
Yeah, nuclear strong force. It's the thing that connects the protons and the neutrons.
強い核力というものがあります。プロトンとネ
ウトン。Now we could ask, why does this force even exist?
なぜこの強い核力という、まあ、その力自体が存在しているかは、ね、考えます。
I say because God wanted to make atoms.
神様はこの分子というものを作りたかった。
Very smart.
原子ですね。原子を作りたかった。
But if this force was just a few percent smaller,
この核力っていうものが何パーセントでも弱かったとしたら
Only hydrogen、
ね、水素だけ
If it was just a few percent bigger
もうちょっとこの、核力が強かったとしたら
No hydrogen
水素がなくなってしまう
It's just right
この核力っていうものもちょうどいい強さです
No, if you think about all these evidence for design,
この設計の、たくさんの証拠を、まあ、並べていますけど、
the idea that it's accident,
これが偶然にできたっていう考え方っていうのは、
the idea that was not designed, it seems to be almost insane.
設計されてない、偶然でできちゃったっていう考え方自体は、まあ、本当に気が狂ってるかのように思えるでしょう。
It's almost irrational.
まあ、全く無意味だと思えるでしょう。
Oh, I'm going to skip. Oh, there we go. So, let me get to my conclusion.
まあ、そこで、まあ、今の部分の、まあ、ちょっとまとめていきたいと思います。
To the first part.
まあ、この一部ですね。はい。
In Romans chapter 1 verse 20.
聖書のローマの一章の20節。
God says,
神様はこのように。
The evidence that he exists is obvious.
神様が存在しているという、
From the creation. And it says, people have no excuse. I say a scientist definitely has no excuse. So I say this. Don't be intimidated.By smart-looking bald men with glasses. Who say there is no God? God definitely exists. Now, part two. Which God?
どの神か?
Krishna?
Krishna ですか?
Allah.
Allah ですか?
Which God?
どの神ですか?
What do we have so far based on what we've seen here?
まず、今話したことによって何がわかりますか?
God exists.
神様というものは存在しています。
Very smart.
まあ、とても賢いです。
And very powerful.
で、とてもこれは力強い言葉です。
But for myself, I began to search for God.
で、自分はじゃあこの神というのは一体どういう存在なのか?
I investigated Hinduism and Buddhism.
私は、まあ、ヒンドゥー教も仏教も勉強しました。
I found them more attractive.
実は私はキリスト教よりもその宗教の方が魅力的だと思っていました。
But I say, based on science alone,
まあ、科学の側面から考えると、
the only possible correct answer is Christianity.
正しい答えはキリスト教しかないです。
Let's read a quote from a very famous atheist, Dallas McCown.
有名な無神論者からの言葉を、マカウンの言葉ですね。はい。キリスト教は科学的には支持されてなく、おそらく説明できないものだ。哲学的にどんな良い時でも、疑われており、最悪の場合は不評されている。そして歴史的にも不正なものである。
This is a typical attitude.
まあこれは典型的なクリスチャンじゃない人の態度です。
No intelligent person would ever be a Christian, obviously.
もう知的レベルの高い人はクリスチャンになるはずはない。
No scientist could believe in the Bible.
科学者なんか聖書を信じるわけないじゃないか。
The Bible historically is a lie.
ね、歴史的な側面から考えると、聖書は嘘である。
Here's my response.
これが私の反応です。
So there's lots of history errors in the Bible?
じゃあ、聖書の中に歴史的な、まあ、過ちがいっぱいあるんですか?
Can you tell me one?
じゃあ、一つ教えてくれますか?
As far as I know,
私が知ってる限り、
there are absolutely no historical errors in the Bible.
全く歴史的な誤算は聖書には存在しない。
Why would you even say that?
なぜそういうことを言い張るんですか?
Scientifically insupportable.
科学的に証明できないとか。
Let me tell you a story.
私はあるストーリーがあります。
A few years ago, I was in a van with a bunch of science professors.
数年前、まあ、ある大きな車に、科学者、まあ、まあ、教授といっぱいいました。
This woman says Christianity, ha 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 ha.
でその中の女性はキリスト教はあははは
は。What a stupid religion.
本当に愚かな宗教だ。
I don't know how anybody could believe in that.
こんなキリスト教なんか信じるのはありえないでしょ。
See, notice, she assumes that obviously we would all agree with that.
で彼女の、まあ、前提として他の科学者もその通りだと言ってくれると思った。
I think some of us are intimidated by these people.
で多くの場合私たちはそういうことを言う人に なんか力負けしてしまいます。
Don't be intimidated.
そういう人に圧倒されないでください。
She said, in the Bible it says, if you wear clothing with more than one material, like cotton and, say, wool, capital punishment.
聖書の中ではこういうことを教えられてますけど、まあ、ある服があって、まあ、いろんなもので作られて、例えば綿とか、毛とかで、ね、作ってしまったらこれは罰せられると。
I said, excuse me, the Bible doesn't say that.
いや、ちょっと待って、聖書はそういうふうに言ってないですよ。
She said, yes it does.
いや、そう書いてあるよ。
I saw it at a website.
私はある、インターネットのウェブサイトで見た。
Not in the Bible, at a website.
聖書を開いたんじゃなくて、ウェブサイトで見た。
And I said, you know, people say the Bible is full of science errors.
そして聖書には科学的な過ちがいっぱいあると人は言います。
I've read it a few times. I haven't found one yet.
私は何度も読んだけど、私は見つけたことないです。
I don't know what they're talking about.
何を言いたいのか分からないです。
It got very quiet in that van.
車がシーンとしました。
And then I pulled out my Bible.
私は自分の聖書を引っ張り出しました。
Said a quick prayer.
で、それ心の中で神様と祈りました。
I knew it was in Leviticus.
レビ記にあるっていうのは分かっていた。
And I remembered it was on the right-hand side of the page.
そして聖書を開くと右側だったけど。
So I read the scripture.
でその聖句をペラペラって見つけてその聖句を読みましたから。
It doesn't mention anything about capital punishment.
それは、なんていうの、材料が混ざった服を作ったら、ね、死刑になる、そんなこと書いてない。
Now the Bible is not a science book.
で分かっていただきたいことは聖書は科学の本ではないです。
I like what Galileo said.
ガリレオは言ったことはいいと思います。
He said, the Bible is written to tell us how to go to heaven. Not how the heavens go. So the Bible is not a science book. But here's a fact that I've noticed. Every time the Bible makes a definite statement that relates to science, it agrees with what I know as a scientist. For example, the fact that the universe was made from nothing. Now, this is a page from an Egyptian document known as Papyrus Ebers. It was written about 1,500 before Christ. The date is significant because that's roughly when Moses lived. It's a summary of medical knowledge in Egypt.
そして、この、まあ、パピルスに書かれている、書物っていうのは、その当時の、エジプトの、まあ、医学の知識をまとめたものでありました。
Let's look at some of the prescriptions.
この医学の処方をちょっと見ていきたいなと思います。はい。髪が灰色に、変わるのを防ぐために、油がガラガラヘビの脂肪で煮た子羊の血を髪に塗る。髪を失わないために馬、カバ、ワニ、猫、ヘビ、アイベックス、ヤギの6種類の動物に脂肪の混合物を塗るのかな?
A bunch of different animals, right?
まあ、いろんな動物を合わせる。
Now, obviously, I've not been using that, right?
明らかに私はそれを使ってないです。
Let's look at some of the other medicines that are found in Papyrus Ebers.
このエジプトの知恵となるパパイロスエビルスを見たいと思います。はい。エーベルスですね。パピルスにおける薬物の選択。一つはトカゲの血、豚の歯、腐敗した肉、イノシシの耳から取れる湿気、かっこ水分、人、ロバ、霊魚、犬、猫、ハエから取れる排出物。
So maybe you have an infection?
皆さん何かちょっと、炎症があって。
You take human excrement, maybe smear that around there, that might help.
人間の排出物を塗ったらどうですか?
Now we're laughing, but really this is not funny at all.
まあ、私たちが笑ってしまうけど、真剣に考えるとこれは全然おかしくないんですね。
It's very tragic.
実は非常に悲劇的です。
The average lifespan was less than 20 years.
その当時のエジプトの平均寿命は20年でした。
Not because people couldn't live long, but because of infectious disease.
人は長生きできなかったということじゃなくて、まあ、病気の感染のためです。
And they had no answer.
彼は感染に対して全く
Now, listen carefully. If the Bible was what the atheists say,
その無神論者が言ってるような、まあ、聖書の実体であれば、
just stuff made up by people,
人が作ったもう本当にわけわかんない作り話だったとすれば、
it would have things like this.
まあ、今読んだようなナンセンスが書かれてる。
Because the Bible has quite a bit of medical advice.
実は聖書の中にも医学的な処方とかアドバイスが結構書かれてます。
For example, Exodus 15 verse 26.
出エジプトの15の26節。
Just translate. What the Bible says,
聖書はこう言ってます。
If you obey the laws I'm giving you today,
私が教えている立法に従えば、
the diseases your neighbors have, you will not have those diseases. It's amazing how fast the Jewish people grew in numbers. And no matter how many times people tried to wipe out the Jews, they always came back. A first example. Leviticus 11. We won't read it. So, as you are probably aware, it lists meat you could eat and meat you can't eat. For example, beef, yes. Pork, no. Pork carries more than 20 different diseases, many of which are fatal. Beef is relatively safe. You can even eat it raw. I was in Venezuela a few years ago. I ordered from the menu. I said, bring me that one. It was a plate of raw beef. I thought about Leviticus 11. Yeah, go for it. Now, the Bible said, shellfish like clams and lobsters, unclean. Fish with scales? Clean.
Okay,
now, every kind of shellfish is more dangerous, trust me. I know the Japanese eat these things, but fish is safe raw, right? Sushi. Now, every meat that God says is clean is relatively safe. And every meat God says is unclean is relatively not safe. Maybe Moses just got lucky. But all the other people ate all these kinds of meat, and imagine how many died. But there are so many more examples. For example, in Numbers chapter 19. Let's go ahead and read that one. That one there. Whoever touches a dead body, unclean. That seems quite harsh. That means whoever prepares the body can't even attend the funeral. Why would God say that? He doesn't tell us why. But here's what I learned with all of these laws. Even if God doesn't tell you why, do it. Because it's good for you. Now, the person in this picture, his name is Semmelweis. He worked in a hospital in Vienna. It was a woman's hospital. The rate of death was 18%. No wonder nobody wanted to go to the hospital. Here is what they did in that hospital. The doctors would examine the bodies of the women who died. And then immediately go up and treat the women.
で、その後に生きている女性たちの、まあ、治療をします。
So Semmelweis says, whoever touches the dead body, unclean.
でも、Semmelweis はこう言いました。死体に触れた石は汚れた。
Wash your hands very thoroughly with soap and water.
石鹸、水でとても丁寧、きれいに自分の手、まあ、体を洗いなさいと。
This is when germs were discovered.
ここでようやくバイ菌というものが、まあ、発見されました。
Now the Bible also says,
聖書にはこういうこと書いてあります。
When a woman gives birth or has her period, she's unclean.
女性が出産したとき、または、生理のときにも、まあ、不潔だという表現があります。
Why would God say that?
なぜ神様はそんなこと言うのか?
Because he hates women. Everybody knows that.
神様は皆さんご存知の通り、もう女性大嫌いだから。
No, because he loves women.
そうじゃなくて神様は女性を愛してるから。
Because they're very susceptible to infection at that time.
実は、生理の時、または出産の時は、すごくバイ菌に感染しやすい状態です。
How many women's lives could have been saved?
どれほど多くの女性がこの知識を知っていれば救われたでしょうか。
So he said, wash your hands between every patient.
だから患者を見たらすぐに石鹸で手を洗いなさいと。
Deaths went down to one half of 1%.
そしてその病院の患者の 18% が死亡するところから死亡率が 0.5% まで激減しました。
Again, God didn't say why.
神様はこの時点ではなぜとは言ってくれなかった。
What was he going to say? Bacteria?
その、ま、昔のレビ記でバクテリアって説明するんです。
Microscopic?
目に見えない生き物とか。
Now, it turns out the formula God gave them
神様が彼らに与えられた、まあ、処方があります。
Was water,
水と、
ashes,
そして灰、
and hyssop.
そして、ヒソプというものです。
Hyssop is a very, very oily herb.
ヒソプというのはなんかもうベタベタするなんか油っぽいハーブです。
And 10% of the oil is the molecule that's behind you.
そして、
or in front of you, behind me.
ヒソプの油に入っている10% はこの、まあ、目の前にある、まあ、この物質です。
Now, I teach organic chemistry.
私は、生物化学を教えています。
We have a name for that kind of molecule.
この物質が名前があります。
It's a phenol, whatever that is, a phenol.
チモールですね、チモール。
Oh, close enough.
はい。
Anyway, when I tell my students one property of this molecule,
このチモールの一つの性質は、
It's not poisonous.
毒ではないです。
But it kills bacteria.
バクテリア殺す殺菌能力があります。
Oh. So God says when you touch a dead body,
神様は死体に触れた時に、
you wash yourself and everything you touched,
とにかく触ったもの全部洗いましょう。
With a powerful antibacterial soap.
これは殺菌効果の強い石鹸を使って洗いなさい。
Now that makes sense.
これはすごく理にかなってますね。
Two more examples.
もう二つの例を出したいと思います。
Next, leprosy.
次はハンセン病ですね。
God said, unclean.
ハンセン病にかかった人は、まあ、不潔だと、汚れていると言われます。
Complete quarantine till the day you die.
死ぬ日まで 100% 隔離しなければなりません。
So harsh.
これってきついんじゃないですか。
But think about how many lives were saved.
でもそれによってどれほど多くの命が助かったか。
In the 16th century, some monks were reading Leviticus.
16世紀、まあ、いろんな、マンクですね、いろんな修道士たちが、レビ記を読んでいました。
They decided to try quarantine for leprosy.
彼らはハンセン病にかかった人のために旧約聖書に隔離しようと考えました。
Within 100 years, leprosy disappeared in Europe.
その後100年経ってハンセン病がヨーロッパからなくなりました。
A terrible disease avoided by following God's command.
神様の掟に従いすらすれば本当にもう本当にひどい病気がなくなることができます。
Now, it's caused by bacteria. Now, just take antibiotics.
この感染病もバクテリアが原因ですけど、まあ、
Two more examples. The Bible said, the life of every creature is in its blood. The most common medical treatment in the 1800s in the West, in Europe, was bloodletting. What they said, if you have a disease, the disease is in the blood. That makes sense. The Bible said the life is in the blood. Doctor said the disease is in the blood. Who was right? The life is in the blood. That's where your immune system resides. And besides, every one of these laws, besides saving many lives, it had a spiritual meaning. Because spiritually, the life is in the blood. Last example, circumcision. This comes before Moses. All the way back to Abraham. God said, on the eighth day, circumcise the male children. Why circumcision? Why the eighth day? The Bible doesn't say why. But think about it. Almost everyone died of infectious diseases at that time. Usually bacteria and yeast. And they thrive wherever it's warm and dark and wet.
そしてバクテリアっていうのは、生温かい湿気があるところに、大きくなります。
So on a guy, what's the warmest, darkest, wettest place?
男性にとって、最も、暗くて、そして、湿気がある場所はどこですか?
How many lives were saved by circumcision?
その頭皮を切ることによって、多くの命が助かりました。
Mostly women's lives were saved. They've done several studies that show the spread of AIDS from men to women goes down by 60%. Simply by circumcision. But the Bible provides a better way to prevent AIDS. Only one person for life. But why the eighth day? Why not the first day? Well, I don't know, but I think I might know. If you circumcise a newborn, they would probably bleed to death. Because vitamin K does not go from the mother to the child.
ビタミン K というものは、体内から赤ちゃんに届かないそうです。
And vitamin K is required to make the protein prothrombin.
そしてビタミン K というものがなければ プロトロンビンというタンパク質が作られないからです。
Which causes the blood to clot.
これのプロトロンビンというのは血小に必要なタンパク質です。
So where does the baby get vitamin K?
赤ちゃんはどこからビタミン K を摂取することができますか?
From bacteria in the intestines.
これはですね、自分の腸内のバクテリアからビタミン K が摂取するそうです。
The baby eats, gets the bacteria, and within a few days they have vitamin K.
生まれた時にビタミン K が全くなかった赤ちゃんが食べることになって腸が動き出してビタミン K が体の中に摂取することになります。
And the prothrombin level goes up to extra high levels.
そしてその時点で急激にこのプロトロンビンというタンパク質のレベルが
And then it drops to normal levels. I'm going to show you a graph of prothrombin versus how long the baby's been alive. Guess what the safest day is to circumcise a male child?
その生まれたばっかりの子供が一番この手術を安全にできる日は何日目ですか?
From the day they're born to the day they die, the eighth day is probably pretty much the safest day.
生まれた日から実は死ぬ日まで全部合わせたときにこの手術が一番安全なのは8日目です。
Now how did Abraham know that?
アブラハムはそれはどうやって知ったのですか?
Now, I have to say this. As a scientist, I see the Bible is inspired by God. Very clear evidence. Let's say this represents all the evidence the Bible is inspired.
でこれだけの証拠を集めて神様が書いた本だと分かったとした。
The science evidence is like this much.
でもその科学の証拠はもう本当にこれだけです。
In fact, in our second talk, I'll talk about some other reasons.
まあ午後、まあこの2部の時には、まあ科学じゃない、まあ理由でどうやって神様が書いたということが証明できるかということをもっと話したいと思います。
And if you were here on Thursday, you saw a lot of evidence, much more convincing.
木曜の夜、いらしてたら、もうたくさん神様が書いたものであるという証拠がバンバン並べられたと思います。
But as a scientist, I say, without question.
科学者としては全く疑問の余地なく。
Oh yes, there is a God.
神様はいます。
A very powerful and very smart God.
とても力強い、とても賢い神である。
Not only did he create the universe and life.
神様は宇宙と命を作っただけではなく。
But I believe he's responsible for this document right here.
私は神様がこの聖書というものを作ったと私は確信しています。
And I suggest you study this document.
私は皆様がこの書物を読んで学ぶことをお勧めしたいです。
So we'll take a break. Thank you very much.
これから休憩します。ありがとうございます。
Good job.
Thank you.
That was a tough one. There you go. Last one.Okay.
皆さんありがとうございました、もう席を立っていらっしゃる方もいらっしゃいますがお疲れ様でございました、感想は述べられません分かりやすかったですね言えないんですけどただ言えるのはどれほど聖書が科学的な効果を持っているか神様を信じる方法、まあ、ジョンさんは科学を学ぶことによって神様を信じるようになったそういう方もいるんだなということを続けるからいろんな話をしてもらえますただ一つ言うのは本当にいろいろ改めて聖書が素晴らしい真実に変えられる